9月30日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。ということで9月もう最終日でございますよ。
イエイイエイ、
ね、思い起こせばいろんなことがありましたね、9月も。
そうですね、そうですね。なんか雑な振りですね。
そうですね。というのも私と赤くんはですね、修験の山、修行の山、
はい、
ホラガイ吹いてる山伏の人たちがですね、登る神聖なる山に登ってきまして、9月の2日ですかね、はい、楽しかったですね。
はい、はい、
まあ年の差15歳、まあやはりですね、体力的な面ではアクアさんにですね、まあ負ける的なことはあったんですけれども、まあ私はですね1週間前には生駒山に登って足慣らしをして、その前にはちょっとスクワットとかでちょっと筋肉痛になるような追い込み方をしたんでですね、修行の山に登った翌日に筋肉痛になることはなかったんですけれども、あの日もう逆走でもいけるわみたいな登り方、なんかちょっと調子に乗り方してた赤さんは翌日筋肉痛になったみたいじゃないですか。
なるほど、はい、そういう時間にするんですね。僕はあれほどペースを作ってあげて、はい、大丈夫と声かけをし、はい、疲れてないとカリカリ梅などをあげたこの僕にそんなことを言っちゃうんですね。なるほど。そうですね、なんか、はい、恩をあだで返された気分だな。
そういうのも含めてですね、非常によ かったなと。
まあそうですね、楽しかったですね、いい汗かけましたし、
はい、ということで、まあヨハンさんは行かなかったわけなんですが、
はい、
何してたんですか。
スパワールドに行ってました。
あ、そうですか。
あ、いいな。
修行の山より全然なんかね楽しそうですね。あ、そっか。じゃあ近くには串カツ屋とかもあるわけで、そういうのも楽しんだみたいな。
いや、その日はくら寿司に行きました。
いつでも行ける。はい、まあ、はい、
まあ美味しいですからね。
そうですね、
間違いないです。
間違いないですね、はい、ということで、まあそんな3人でお送りいたします。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが意味の深い文章を書いてくれました。今日の文章はどんなテーマでしょうか。
はい、美術館とか博物館に行くと、はい、ガイドがあると思うんですよね、はい、イヤホンで聞ける
プラス500円ぐらい払って説明受ける、はい、あの機能の
あれですね、
はい
はい、
あれ、はい、
あれのナレーションをやってみてほしいなと。
ああ、なんかね、やっぱちょっとその美術展にまつわる俳優さんとか、はい、旬の方とかがや、ね、吹き込んだりして、
はい、
なかなか僕はあれ結構楽しみにしてる方なんですけれども、
はいはい、
それを赤さんがやってくれると、
はい、
まあ得意なジャンルじゃないですか。
めっちゃ苦手です。はあ、もう恐れております。
へえ。
はい、読む前にこれほど怖いなと思ってるのは。はあ、なかなかないんじゃないかなというぐらいに。
あ、もうね、10年以上やってますが一番怖い。
そうですね、まあ漢字が多いんで目が滑るなっていうところが。
まあちょっと原稿ね、なんかいつもよりだいぶギュッと詰まってますもんね。ギュッと詰まってます。文字数の多さじゃないですか、それは。
かもしれないですね、一息でここまで読んじゃおうっていうのがちょっとこれ作りにくいですよね。そもそもだって、はい、プロの方がガイドしてますもんね。すごい読むの上手な人が本来は
そうですね、まあ、そういうのも特に考えずに作られた文章でもあるというのも息継ぎポイントとか、
そうですね、
関係なく情報詰め込んでると、
まあ、うんうん、ただ、
はい、
ガイドはこんな感じな気はします。
あ、そうですか、はい、まあたくさんのことをね伝えないといけないんで。
そうですね、
わ、はい、かりました。もうやるしかないっ
す。 あと、
はい、
タイトルが重要です、すごく。
ああ、じゃあ最初のタイトルを聞き逃さないように。
そうですね、はい、最初のタイトルを聞き逃しちゃうと、はい、なんだこの話ってなってしまうかもしれないですね。
じゃあもうそこだけははっきりと絶対噛まないように、
はあ、緊張してるって言ったのにな。
ね、はい、でもやるしかないです。いきましょう。
はい。鈍い人。へえ、こんなとこに化石博物館なんてあったんだ。入ってみよう。ウィーン。せっかくだからガイドも借りてみるか。あ、1名です。ガイドもお願いします。おお、なんだこれ、メガネの化石。ガイドを聞いてみるか。中生代白亜紀、最初の就職氷河期と言われたこの時代にも受験戦争がありました。ご覧の化石はティラノサウルスが使用していたメガネです。当時は明かりがなく、受験の控えた恐竜は暗くなるまで机に向かっていたため視力が弱まり、そんなわけでメガネが重宝されたようです。このメガネに染み込んだのは喜びの涙か、それとも悲しみの涙か。へえ、今も昔も変わらないものだな。お、他にもいろいろあるぞ。ジュラ紀のトースター、シュノーケルの化石、プテラノドンが引っ越しに使ったガムテープの化石、マカロン入りの琥珀。お、これは気になるな。古代豆腐の化石、なんでできてるんだろう。ガイド番号8か。ポチ。恐竜は家を作らなかったため冬は大変厳しいものでした。暖を取るためによく食べられていたのは湯豆腐。古代豆腐は高カロリーなのでエネルギー効率が良く、肉食にも草食にも好まれていたようです。古代豆腐の右側にブラキオサウルスが使用していた土鍋を展示しています。恐竜たちが土鍋を囲み、ハフハフと暑がりながら湯豆腐を食べている団らんの様子が目に浮かんではきませんか。肝心なことがわからなかったな。古代豆腐って結局何なんだ。いや、しかし聞いたことのないような化石ばかりでなんだか怪しい気がしてきたぞ。ラプトルの靴下、1億年もののウイスキー、トリケラトプスのメガネ、メガネはもういいよ、古代パソコン、三葉虫の缶詰か。なんだよ、よく考えたらめちゃくちゃな展示だな。ガイドの音声は館長の嘘山偽太郎、館長がやってるのか。すみません、館長、嘘山館長いらっしゃいますか。お、受付の人が館長だったのか。すみません、館長、この展示は何なんですか。
全部嘘です。
嘘か。
それでは感想をお願いいたします。プロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
実は、こういうのがあったらいいなと思ってしまいましたけど。ぜひ、作って、ヨハンが作ってくれるやろうと
僕が
期待してます。
この博物館。
いろんなね、こういう自分で考えたんですか全部、
はい、
そのメガネとか、
はい、
湯豆腐とか。もう絶対才能ありますよ。作ってください。アクアの方ですね、やっぱり難しいですか。
難しいです。
ナレーションの部分がですね、ここは僕が考えるのは感情がこう入りつつも入らないという、淡々とした感じで、強調するところは強調すると、感情とはまた違ったところで強弱があるとか、この辺が難しいんじゃないかと思うんですけども、どの辺が難しかったですか。
そうですね、このナレーションの文章は後半は感情が乗せやすいんですよ、はい、
うん、
実際 博物館とかでガイド結構借りて聞くタイプなんで、はいはい、その最後の方に少しこうフェードアウトしていく感じの読み方とか、うん、そういうのは意識したんですけど、はい、逆にそこ以外の時にプロはどうやって読んでるんだろうって考えた時に分からなくなったんですよ。
その原稿とも違ったなんかね、まあ、感情とも違った何かあの独特なもんがあると思う
んです。そうなんですよね、
はい、テレビなんかでもよくありますけども、あれ聞いてて僕はあのちょっと慣れたの方の名前が出るでしょ、親と思う時もありますね。だからそれは多分ヨハンの狙い通りだったんじゃないかと思ってます。
狙いでした、
はい、
そうですね、はい、はい、狙いました。
またこのパターンも練習してください。
はい、
ま
あ、見事にやりきったということで、アクアのカイルン朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。はい、来月は10月ですね。10月は昔の言い方では神奈月と、神様の内月と書いて神奈月ということでですね、一般的には全国の神様が出雲に集まって、翌年のですね、どんなご縁、人と人とのご縁を結んでいくのかという会議を開くと、そのための会議で全国の神様が集まるので、神様のいない月神奈月で、出雲地方では逆に神有月と、言ったりするというようなことが言われております。そしてもう一つの説としてはですね、6月の水月、水のない月とかいうのもそうなんですけれども、水の月というですね、神の月と、なしっていうのはもう当て字な、なが、の、のがなに転じて当て字になってみたいな、いうことでですね、逆に意味としては逆になるみたいなね、説もあります。はい、というのも、まあ、秋っていうのはやはりですね、神様、収穫の神様、農作物の神様が宿るというようなですね、もともとのこの神様を感じやすい季節であるということですね。まあ、春にね、田植えとか、種を植えたりとか、そういう形で山から里に神様が降りてきてですね、収穫物を実らせて冬になると山に帰っていくみたいなですね、もともとの神様の概念が日本にはありましてですね、まあ、その感覚から言えばまさに10月って収穫の秋、10月っていうのは神様の月というのは十分考えられるんじゃないかなと思います。はい、そんなね、素敵な10月なんですけれども、はい、ですね、まずはこの収穫物を神様に捧げるですね、まあ、お米を神様に、アマテラス大神に捧げる神奈祭というね、お祭りがあります。それが10月17日ですね。そして10月の23日が旧暦でいうところの9月9日旧暦朝陽ですね。で、10月27日の金曜日が十三夜というですね、十五夜お月様と対になるんですね、お月見イベントが10月27日にあって、で10月31日がハロウィンというようなことがですね、まあ、10月の主なお祭りであるということですね。はい、まあ、スポーツの日のね、9日の祝日とかも、まあ、大きな夏の秋のイベントでは、10月のイベントでもありますね。はい、ということで、まあ、そんな10月をどう過ごしていきましょうかということなんですけれども、まあ、大体この暦とは別で一般的な皮膚感覚の季節感で言いますとですね、9、10、11が秋というような感じですよね。で、12、12が冬で、3、4、5が春で、6が梅雨、7、8、夏、また9、10、11が秋みたいな、なんか皮膚感覚の、季節感かなと思うんですけれども、そのね、秋のど真ん中にあるというのが10月ということですね。なので一般的な食欲の秋とか、スポーツの秋とか、読書の秋とかですね、まあ、いろんなことに励んでいきましょうと、励みやすいやですよとか、そういうのに最も適した季節であるということですね。そして、まあ、秋はその収穫の季節ということですね、まあ、あの農作物とかね、果物とかそういうもの以外でも、人間がですね、努力が実った、努力の成果を得るみたいなのにも適した季節にはなっております。なので、まあ、それまでね、どれだけ頑張ってきたかっていうところが非常に大きな要因にはなってくるんですけれども、まあ、特に頑張ってこなかったなっていう人も 頑張りましょう頑張りましょうというか、そういう、ですね、成果を得ることをしっかりと頑張りましょうということですね、まあ、それが食欲、まあ、スポーツであったり読書であったり勉強に励んだりとかですねいうことです。まあ、しっかりと受け取るものは受け取りましょうと、もぎ取ると、もうなんかこう木の上に登ってこう、ね、こう果物をこうもぎ取る、勝手になってるものをもぎ取るみたいな、 そうなんでもね、しっかりと受け取ることによってそれがまた次の種につながりますんでですね、そういうことをしていきましょうというような感じですね。はい。そして、まあ、この秋っていうのは、秋祭り、全国、ね、それぞれ皆さんの地元でも秋祭り、ね、神社とかで行われることは多いあるとは思うんですけれども、根本的にはですね、やはり農作物、ね、収穫祭の神、農作物を神様に捧げる収穫祭が元々の起源であるというような、本来の意味であるというところにおきましてですね、まあ、代表的なものが神嘗祭というものになります。10月17日ですね、まあ、伊勢神宮に新米をですね、捧げられたりとかですね、宮中の中の伊勢、天照総神を祀っているところにですね、捧げたりとか、まあ、そういうのがベースとなっております。このですね、まあ、神嘗祭、今はもう普通のですね、そういうのがある日ということだけなんですけれども、一昔前はですね、これは国民の祝日だったんですね、しっかりともね、祝日として、まあ、みんなで休んでそのお祝い事、お祭り事をするというようなところでですね、非常に重要なお祭りであるというところは今も変わりませんので、まあ、秋祭りにですね、まあ、参加される、まあ、近所のお祭りとか普通にね楽しむ意味で参加される方もですね、本来の元々の意味のそういう収穫祭というところにおきましては、願い事だけではなくてですね、神様に感謝を捧げるというところが、その気持ち、その手を合わせる気持ちが大切になってくるんじゃないのかなと思います。はい、ということで、あとはですね、10月27日の十三夜ですね、この9月の十五夜お月様のですね、対になっているというものになりまして、なんて言うんでしょう、この片方だけ見るよりかは両方見た方がいいですよと、片方のお月様だけめでていると片水木と言ってちょっとねよろしくないみたいな言われ方もすることもございましてですね、十三夜もね見ていただければと、まあ、十五夜が満月なので、満月の2日前のお月様ということになるんですね。ということでね、この少し欠けたような、まあ、これから満ちるわけですけれども、少しね、欠けたようなお月様の形がですね、栗の形に似ていると、そして栗の収穫の時期であるというようなところでですね、栗名月と言われてたりもしますですね、はい、そして、お豆様の収穫の時期でですね、そのお月様にお豆様を捧げたり、備えたりするような風習もありまして、豆名月と言われているような要素があるということですね。まあ、このですね、まあ、秋のなんて言うんでしょうね、夜の過ごしやすい時にお月様をめでてですね、さらにそのお月様の形からですね、農作物の特にですね、金運ととても深いつながりのある栗を連想したりとかですね、豆を捧げたりというようなところですね、しっかりとそういうのをね、祝うというところですね。なので秋祭りとかもそうなんですけれども、まあ一つね、祭るとか祝うとか、そういうのが非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。そしてですね、10月31日のハロウィンですね、はい、まあまあ、もともとこれはまあ当然日本にはない文化でですね、まあ、日本ではもうちょっと本来の意味よりだいぶ転じて仮装イベント、仮装パーティー、仮装イベントみたいなものになっちゃってる要素もあるんですけれども、まあ、それはそれで楽しんでいただいて結構かとは思うんですけれども、まあ、本来の意味はちょっとね、頭の片隅に置いといていただきたいなということですね。まあ、そのヨーロッパの特にケルトっていう人たちの文化のがルーツになってるんですけれども、まず一つは大晦日っていうところですね、はい、10月31日が大晦日で、11月1日から新年が開けるというような意味合いとですね、このそういうところともう一つですね、死者を祀るというような要素があるというのが一つあります。なので盆と正月がセットになったようなお祭りということですね。そして、まあ、キリスト教の概念ともこれが重なってですね、11月1日は成人を祝う日で、そして11月2日は死者を祀る日というようなですね、意味合いがも加えられているということですね、はい、ということでですね、その、まあ、ちょっとこのハロウィンのおどろおどろしいもの っていうのはそういうね死者を祀るというようなところも要素もあるという、ね、日本でいうとね本当お盆と正月がセットになったようなお祝いというようなことですね、まあ、ちょっと念頭に入れつつも、まあ、日本式のですねハロウィンを楽しんでいただくのは全然結構かと思います。そのね、いろんな文化をね融合していくのが日本の良さだと思いますのでですね、はい、そういうところを楽しんでしっかりと秋特にねこの秋のど真ん中を、ね、の10月を充実させていただきたいと思います。ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナーということでこのコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。10月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方は正しい道に一人で帰る時になります。悪い仲間とつながることは NG、 年下や目下の人のアドバイスを聞くことが開運のポイントです。
意見を素直に受け入れる姿勢が大切です。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、2月生まれの方は開運の兆しが見え始める時になります。油断は NG、 真摯に努力することが開運のポイントです。
兆しが見えてきたからといって油断はしないでください。
3月生まれの人、恋愛運がペケ、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、3月生まれの方は何かと障害が多い時になってしまいます。本文から外れることは NG、 本筋を忘れずに謙虚に進むことが開運のポイントです。
しっかりと前を向いて歩きましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、4月生まれの方は人との絆が強まる時になります。抜けがけは NG、 今は自分から動かずに上からの指示に従うことが開運のポイントです。
広く見えてる人の意見は重要です。
5月生まれの人、金運が丸、健康運が二重丸、恋愛運、仕事運、勉強運が花丸です。
はい、5月生まれの方は順調に上り進んでいける時になります。私利私欲は NG、 誠意ある真心が開運のポイントです。
調子のいい時こそ心のお裾分けをしてください。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、6月生まれの方は先に仲間を作るべき時になります。一人で進むことは NG、 人と協力関係を結ぶことが開運のポイントです。
いい関係なら2以上の力が発揮できます。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、7月生まれの方は安定が欠け始める時になります。焦って前に進むことは NG、焦る気持ちを抑えることが開運のポイントです。
深呼吸をして心を落ち着かせましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が花丸です。
はい、8月生まれの方は自然に問題が解決する時になります。作為的な行動は NG、 成り行きに身を任せることが開運のポイントです。
いい流れに乗りましょう。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、9月生まれの方は文言を守り本来の仕事に取り組む時になります。積極的に外に出ることは NG、 従順で優しく人に従い内部を固めていくことが開運のポイントです。
足元を固めると全体が安定します。
10月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方は古い問題から先に解決するべき時になります。新規のことを考えるのは NG、 先に内部を整えることが開運のポイントです。
順番を決めて取り組んでください。
11月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、11月生まれの方は勢いがありすぎる時になります。進みすぎは NG、 謙虚で柔和な解決方法が開運のポイントです。
自分で制御できる範囲を見極めましょう。
12月生まれの人、恋愛運、金運が三角、 仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は欲しいものが手に入らないことがかえって基地になるような時ですね。何が何でも手に入れようとすることは NG、 裏があるものに手を出さないことが開運のポイントです。
酸っぱいブドウの精神です。
はい、ということでね、いろんな方がいらっしゃいました。まあ内部ね、まず内部を整えましょうみたいな方はね、多かったかなと思います。あと共通して言えることはですね、人からの引き立てですね、受けやすい時になりますんでですね、まあ、しっかりとですね、まあ、その特に目上の方とかですね、まあ、目下の方もそうですけど、まあ、人からよく、ね、こうね、お膳立てしてもらえるの時はね、しっかりとそれに乗っかりましょうということですね。まあ、そうすることを人からよくね、引き立てを受けていると、それ以外の方、引き立てを受けなかった人からですね、嫉妬を受けたりとかですね、中傷とか流されたりというようなこともありますのでですね、まあ、そういう周りの方にもね、嫌われないようなね、まあ、謙虚に進んでいってくださいというようなことですね。はい、そんなですね感じで10月過ごしていただければ、次は11月、秋のね、晩秋ってやつですね。まあ、文化の日とかですね、勤労感謝の日があったりとか、まあ、紅葉も最も色づくあたりが11月かなと思います。秋の再生ですね、まあ、最もある種ね、冬の手前の最もいい時とも言えますのでですね、そのより良いですね、冬を迎えるだけにもいい11月、そしてそのためにも今日お伝えした10月を過ごしていっていただきたいと思います。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。Mm-hmm.